イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
振動中。
さあ、いいお天気に恵まれております、うん、収録日当日、うん、今日もこちらにお邪魔しています、
うん、はい、明和町にお邪魔しております。
明和町といえば、
うん、イオンモール明和がありますよ。
ようやくできました。はい、ということなんですけれども、はい、今日はですね、うん、明和の特産品ができるということで、うん、ちょっとこの方に伺いたいと思います、うん、はい、いつもの明和町の観光案内人はこの方です。
あれあれ、今の間は泣いた。
なんかこんな感じで出てきたけど、どうどうみたいな感じだったよね今ね。
今、メイ姫ちゃんがね。
そうですね、メイ姫ちゃんでございます、皆さんどうもお久しぶりでございます。お元気でしたか？その後変わりなく、はい、彼氏はできました？
あ、恥ずかしい、そんなこと言えない。
聞かないでって。でもすいません、このままですね無声トークだとあの何をやりたいかよくわからないので、ちょっと誰かのお友達いらっしゃいませんか？
こんにちは、観光協会の大平です。
はい、もうこの下りずっと続くんか。
ね、体だけで、はい、動きだけ で、
ね、じゃあ改めて今日はめいひめちゃんにご登場いただきましたが、なぜでしょうか？
はい、明和町は去年の11月に特産品を作ったお土産物のコンテストを行いました。
はい、
でそちらの方で最優秀作品に選ばれたのが名姫の十二人エバームっていう商品なんです。
名姫のなの？
名姫のなんだ。
はい、名姫ちゃんがこのお名刺の、ま、十二人絵、うん、ま、現在は、3絵ぐらいぐらいですけど、はい、ま、一応十二
人絵
をモチーフにしたお土産がトップ、
うん、そうなんです。でそれがこの11月2日から幸せ屋さんで販売されてるんです。
なるほど。ということで、うん、その名姫の十二人エバームを作って販売されている幸せ屋さんに私たちお邪魔してる。
そういうことですね。
はい、どうですか名姫ちゃん、発売された時の気持ちを一言どうぞ。
嬉しいかな。
大平さん今アテレコしてたよ。では早速めいひめちゃんも一緒にお店の中に入っていただきましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。ということで幸せ屋さんの、はい、お店の中にあるイートコーナーに来ました。はい、こちらは中でも喫茶ができるんですね。
はい、食べていただけるようになっています。
突如現れたあなたはどちら様で？
厨房で、お菓子を作らせてもらっている上田と言います。
お願いします。
お願いします。
ってことは大平さん、はい、名姫の十二人エバームの直接の作成者、
作成者ですね、
ってことですよね。
はい、そうです。
じゃあいろいろちょっと制作秘話なんかも伺いたいと思いますけども、はい、改めて今回優勝作品が名姫の十二人エバーム、アイデアを出されたのがどなたになりますか？
はい、大川高校の中村奈央さんっていう女子高生の方なんです。
さすが大川高校 ね。その時はどんな感じの作品だったんですか？
そうですね、まだ商品にはすぐには無理ですけれど、やはり79作品応募のあった中では一番美味しかったんだと思います。
なるほどね。はい、ということでそれを今回商品化させたということなんですけども、まずこの十二人エバームはどういったバームなんですか？他とはどう違うんですか？
もう見た目がまず一番違うと思うんです。もう十二人エをイメージしているので4色使っているっていうところがまず一番違うところかと思いますね。
じゃあ早速ちょっとその美しい見た目っていうんですか、これを拝見したいので持ってきてもらっていいですか？はい、ではその美しい中身を早速オープンしていただいてよろしいですか？
はい、ではこういった形に入れていますので、
めちゃめちゃ綺麗ですね。
バームクーヘンってね、プレーンのものか、
はい、
まあ、抹茶味とかチョコレート味みたいなのもあるかなぐらい
ですね。そうですね、1色のは、ね、はい、見てもらったことがあると思うんですけど、ね、こういった形で4色っていうのはまあないかなと思うんですけど、ね、はい。
いやでも実は私もコンテストの時のその高校生の中村さんがアイデア出した時の写真は見たんですけど、なかなかね、あの濃い色の黒とか緑とか赤とかね、なんかかなり あの野菜とか使ったんやなっていう感じはしたんですけど、アイデアの段階ではどんな野菜を使ってどういう色の出し方をしてたんですか？
中村さんは、菜花と、かぼちゃとイチゴと、黒米を使ってもらってたと思うんですけど、
それで4色を表現しようとしていた、はいはい、で今回商品化するにあたって
はマコモの粉末、マコモだけの粉末と、イチゴと、黒米とあともう黄色の部分は普通のプレーンっていう形になります。
この緑はあつさん、
マコモなんですね。
いやそれにしてもこれって 100% ではないけれども、明和町さんのものが、
明和町さんのものは黒米の微粉のみにはなるんですけど、ね、はい、
でもなんとかね、あの皆さんに買ってもらいやすいお値段
で、ね、
あのコスト管理とかもいろいろ考えた時に、ね、もうこれが今できる最大限を、はい、
そうですね、
だから正直幸せ屋さんそんなに儲かってないんじゃないかと
そうだよね
結構頑張っていただいたんじゃないですか。
はい
でもね、こんだけ綺麗な色を出すのって結構大変だったんじゃないですか。
そうですね、あの焼き方一つでもこう色目が落ちていってしまうので、もう焼きすぎとかには気をつけて焼いていますし、この発色をいつも同じ色に出すのが結構大変。
だからコンテストが行われてから発売までだいたい1年ぐらい、
そうですね、かかってます、
ね、はい、それぐらいご苦労があった
と思います、
ね、はい、いざこうできてきた時に大平さん見てどうでした？
あのすごく綺麗な、はい、やっぱり十二一重ですので、
ね、
は
い、めひめちゃんもどうでした？できた時にお見事って感じだったのね。早く食べたいよね。あ、わかりましたじゃあ早速ちょっと切り分けていただいて試食させてください。
わ、
はい
は
い、
かりました。
この箱も可愛いよね。
なんかちょっとレトロな感じのね、雰囲気ですごい可愛い。
可愛いですね。
重箱のような感じ。
そうですね、
重箱に何か十二人への布がこうかぶさった、包まれたようなね、おしゃれな感じ。お、切った時も綺麗ですね。
綺麗ですね。
こんなん本当全国どこ探してもないでしょうね。
ないですね。
ね、さあ今メイ姫の十二人へバームを丁寧に切り分けていただいたその断面図も見ながら、私たちもう唾液が止まらない状態になっておりますけどまた黒いお皿に映える ね、 ね、
はい、
ね、いや4色でももう十分これ綺麗に再現されて、では早速いただきましょうか。はい、いただきます。はい、いただきます。メイ姫ちゃんも一緒にいただきます。はい、どうぞ遠慮なく食べてください今フォークを持ちました。そしてお、十二人バームにフォークを刺しましたそして一気に口に運びました。どうでしょうか、お味は。あ、最高、ほっぺが落ちちゃうシュールな映像をご覧になりたい方はYouTube 動画で配信しておりますのでぜひご覧ください。みえひめちゃん、果たして十二人バームを食べることができるのか、はい、あ、すいません、大平さんどうぞどうぞいただきましょう。すごい綺麗、なんかめでたい気持ちになりますね、これだけ綺麗なお色のねバームだと。いや実はあつさんと私本当に一口ずつだけいただいたんですよ前に。
そうなんですか。
まだ正式な発売前にイオンモールメンバーで販売してましたもんね。
あ、はい、
イベントでね、はい、あの表彰式も兼ねてコンテストの、はい、その時にスタッフさんが本当に一口だけ残ってるから食べるって言っていただいて、その時にも感動しましたけど、改めて欲しいですね、う
ん、
はい、
もうどんどんどんどん良くなってます ね、
ね、あつさんどうですか。
もうなんか見た目とにかく洋菓子なんだけど和菓子にも見えてくるんですよね、うん、この十二人っていうのとすごいリンクしてて、はい、でまた食べるとね、甘すぎない感じがどんどんどんどん食べれちゃうっていう、たくさん、これがまたお土産にも絶対喜ばれるだろうなっていう。
そうですね、はい、
これからはこのメイ姫の十二人バームは販売はずっと続くんですか。
はい、幸せ屋さんの方でずっと販売していただきます。
はい、じゃあもう、明和町の特産お土産になるということですよね。
はい、それを目指して頑張っていきたいと思います
作る方は本当大変なんですよね。
あ、心折れそうです
だってなんかさっき聞いたけど、やっぱり必ずこんなに綺麗な美しい層になるとは限らないんですって。
そうなんですよね、やっぱ切ってみないとちゃんとなってるっていうのがわからないところがあって、あのこれだけの数を取りたいなって思っても まあ、半分しか使えないとかっていうのがあります。
それは心折れるわ
そうまでしてご苦労なさって作ったこの明和町の新お土産、お値段は一つおいくらなんですか？
税込みで1500円になります。
マジで、
結構大きいですよ。これ何センチですか？
約15センチですね。
いや、おもたせにぴったりだし。
そうです、
これ絶対驚いてもらえますよね。
はい、もう他にはないです。
で、めでたい日にも使えるし、でバームクーヘンだから結婚式の引き出物とかね。
あ、そうですね。
いいですね。
もうめでたい重ねでいいじゃないですかね。
たくさん作れ。
そうか、その時はその時でね、一気に注文来たらね、ごめんなんか上田さん、どんどんプレッシャー与えてますけども、でも本当にあの明和町の新しいお土産として、多分全国的にこれ噂になりそうな気がするんでね。明和町もっと広めてね、行ってくださいね。今日はどうもごちそうさまでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ。アスコエリカとみんなのラジオ。イオンモール明和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー。いつものこの方にご登場いただきます。
109シネマズ明和の伊沢と言います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、はい、イオンモール明和にある109シネマズ明和
大事
でございますけれども、そこで頑張って今日も汗をダクダクにしながら働く伊沢さんが紹介する、はいはい、一押し作品教えてください。
はい、サトシの青春、11月19日土曜日公開となります。
なんかいつもよりも口角がさ横に広がってちょっと気持ち悪い喋り方になってるよな。
いや、鋭い目つきは太っても変わんないんですね。かっこいいですよね。
公共の電波を使って独り言を言わないでください。何の話をしてるんでしょうか。
はい、サトシの青春はですね、はい、主演が松山ケンイチ様なんですね。
はい、
はい、
伊沢さんは世紀末のデーモンさんと、ゴールデンボンバーの桐生翔さん、はい、そしてなんと松山ケンイチ様がお好きと。
そうです、はい、大好きです。はい、でこれは松山ケンイチ様がすごく頑張った映画なんです。
何を？
太ったんです
ね。
20キロも増量で、
一昨年ぐらいなんでこんなマツケン太ってんのみたいな話にな
りましたよね。なんか、どうしたんだろう、なんか嫁のご飯が美味しすぎるのかな。
そうか、嫁にいじめられてるかどうか。
ストレス
と思ったら違いました。
違いました、役作りなんです
ね。なるほどね。
で今回はですね、白名の衝撃師村山さとしさんの物語を映画化した作品となっているんですが、その村山さんという方がちょっとぽっちゃりさんで、でなんかね、見た目もちょっとボサッとした感じなんですね。髪の毛を切るのがあんま嫌とか、爪を切るのが嫌とかで、そういう感じの風体だったので、それを真似して松山ケンイチ様も髪の毛がちょっとボサッとした感じだったり、爪が長かったり、そこまでも演技して、その実物の人物なので、それを作り込んで役に没頭しているという形なんですが、その将棋をする将棋の棋士さんですね、子供の頃から将棋に打ち込んでいて実力がすごかったんですけども、病気を持っていて、で29歳で亡くなっちゃう方なんですよ。で、はい、その亡くなる4年前から亡くなるまでですね、をフォーカスしたストーリーとなっているんですけども、羽生さんっていう方がいると思うんですけど、その方ともう同等ぐらいの力があるんじゃないかって言われてた、互角に戦えるのこの子だけみたいな感じだった方なんですね。その方の一生というか、まあ4年間を映画化した作品となっていますので、熱いですよね。やっぱ魂を最後に燃やしていった人のお話なので、
ね、今将棋の世界もいろんなことが、ね、言われてますけども、あんだけ命をかけてガチで戦ったんだぞっていうのを ね、
その頃はそんなね、いろいろなかったですからね、
実力ですね、
実力、はい、
それをですね、松山ケンイチさんと、そして対する羽生善治役に、なんと東出昌大さんが講演されてるということで、その他染谷翔太くんとか、
安田さんですよ、脇を固める方がね、
安田さんとかも出てるし、
またすごい人たちで、
リリー・フランキーさんや竹下恵子さんなど、出演されています。
はい、
ぜひ、将棋なお好きな方、
興味がなくてもね、やっぱり戦ってるシーンとかは、ほら、カルダのもあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
百人一首大会みたいな。あれも、その百人一首が分からなくても、その熱気っていうのはが伝わってくるものだったので、将棋が別に興味はなくても、この作品としては人の一生っていう形で楽しんでいただけると思います。だって松山ケンイチ様だもの。
はい、ということで、サトシの青春は明日より公開です。
はい、熱い。
そしてもう一つ、
はい、ブルックリン11月19日の土曜日公開となります。
はい、これはアカデミー賞でも話題になってましたね。
そうですね、こういうなんかこうアーティスティックな映画って賞を取りやすいですよね、うん、ノミネートされますよね。
何その言い方
上からだと、ね、一般向けがなかなか難しくないですか、アーティスティックすぎてっていうんですかね。
まあ、決して必ずしも比例するとは限らないところ、そ
う
な
んね、ドカーンってきたやつが賞を取るかっていうとやっぱ違うじゃないですか、
うんうんうん、でも私は好きですよこういう映画。
そうですね、なんか、はい、多田さんみたいな感じの女の人がいっぱい来そうですよね。
あ、そうですね、
顎がちょっとそう出てるようなね。
違うそういうことじゃない、顎関係ない、
そういうことない、
うん、違うの、おしゃれな女子が来る映画っていうことを言いたい
わけでしょ。いやいやいや、一言も言ってお
かしいな、筋書きそうだと思うんだけど、
年齢的に、
はい、
そういうこと、そういうこと、
年齢的にね。
アイルランドの小さな町からアメリカの大都会ニューヨークへ引っ越した主人公の女性が、うん、初めはホームシックで泣いたりしたんですけども、うん、どんどん都会の生活に馴染んでいって驚くほど洗練された女性に変わっていくんです。そんな時またアイルランドの田舎に戻らなければいけなくなったり、うん、どんな環境に置かれても自分の人生を前向きに進んでいく女性のお話なんですね。
なるほど、
前向きな気持ちになります。
あ、いいですね、こういうの好きです私。
あ、年齢的にね、うん、
いや違いますあの趣味
顎的 に
関係ありません、ね、ということでぜひ皆さん、ご覧ください。ブルックリンは明日より公開です、は
い、よろしくお願いします。あ、洋画です。
はい、ということで以上109シネマズメンバーの伊沢さんでした。
ありがとうございました。
アツエリ一般グランプリ。さて、はい、今回は11月4日に募集をかけました、
うん、はい、
一本グランプリのネタでございます。今回は
こんなお姫様は嫌だ、
はい、まあ、あの名和町のね、うん、名姫ちゃんについて、うん、今日は取り上げさせていただきましたの で、
ね、
名姫ちゃんにちなんで、
う
ん、こんなお姫様がいたら嫌だなという、うん、名姫ちゃんがそうだとは
言ってないよ、そういうことじゃないよ、
一言も言ってませんけどねでも名姫ちゃんだいぶシュールなキャラクターです。はい、あの見たい方は YouTube 動画で、ね、アツとエリカとみんなのラジオと調べていただければ載っております、
はい、
こんなお姫様嫌だ、まこちゃん、うん、私をお姫様とお呼びと言ってくるお姫様
なるほどね、
嫌だろうね、
かなり上からやね、
お姫様なのにね、
なのにね、
なんかなんていうんだろう、もう控えめでいてほしいのにさ
もうみんなだって間違いなくお姫様って呼んでるはずやから
そうだよね
さらにお呼びって言われるんでしょ
そんな押し付け感がねもし言われたらめっちゃ腹立つよね
ねえ、うん、こちらは滝町の白いタンポポさんです。
はい、
こんなお姫様は嫌だ、ものすごい霊感の持ち主、あまりのすごい霊感によって兵士は一度死んでもゾンビになって戦う、なので戦には絶対に負けない。
いいやん、ジャンヌダルクがそうだったらよかったんちゃ
うすごいね、
最強のお姫様ね、
最強ですね。
まあでも理想だけどね、実は
理想、
うん、
でもゾンビだらけになるよ。
あ、やだ、あ、それはやだあ、それはやだな。あ、ゾンビを従えるっていうこと。
そうだね、
そういうことやな。いや気持ち悪いなそんなお姫様すごい、ある意味最強やんな。
最強。
キヨピョンさん、
はい、
こんなお姫様は嫌だ、うん、髪型がちょんまげの姫
まあ個人の自由だけどね
もうそれがさ時代的に流行りとかだったらしょうがないよね、
うん、まあ代々語り継がれるのがその姿っていう、ね、
でも綺麗な着物を着ているのに髪型がちょんまげの姫は嫌だって書いてくれてて、違う意味で見てみたい気持ちもあるのですが
見てみたい、確かにね、
面白いねそれはね、うん、私どうせだったらもっとすごいコントラストでネズミ小僧の顔でめっちゃ綺麗な町娘の格好っていうのもありやと思うけどね
、こちらは夜の魂号さん、
はい、
こんなお姫様は嫌だ、シンデレラのガラスの靴が匂いがきついガラスに匂いつくって相当ですよ。
そうね、
染み込まないんだからね、
どういう状況なんだろうね、
どういう状況やろ、
何かそのガラスの靴は吸収しないじゃないですか、布と違って皮とか、
そう
だ
ね、うん、
だからその匂いの元となる素材を置いていくってことだよね。
そうだよ、汗なのか
赤
なのか、
いやどちらにしてもきついな、
そう匂いがきついんだから相当だよね
続いて紀、はい、北町のカカさん、
うん、
こんな姫様は嫌だ、うん、力持ちで金太郎のように熊と相撲をするお姫様。
おー、
まあ、だからさっきのゾンビみたいなもんや、
パワフルやね。
ちょっと違うけど
パワフルやね、
はい、パワフルやねさあそして最後です。
はい、こちら元美少年さん、
うん、
こんなお姫様は嫌だ、虫歯が痛くてリンゴを食べられない白雪姫
魔女の立場あれへん。
そう、まず食べられないんだからだからもう白雪姫の物語スタートしないよ
そうか、
うん、そうだよね、食べないと始まらないんだからさ。
そうか、
歯痛いから食べられへん言う
てまあ白雪姫の話はそもそも私たちが知ってるようなメルヘンな世界とは違うね、
うん、
まあ、グリム童話ですから、まあまあ、そもそもはね、
うん、
もっとドロドロなんて言うんだろう、怖い話なんですけど、
いろんなね、うんうんうん、
でも要因がさ、虫歯が痛くてっていうのはちょっとなんかいただけない、ね、お姫様そうであってほしくないですよね。
そうそうそうそう、歯も綺麗にねしていただきたい
なんか白輝いておいてほしいですよね。ということでした。
はい、
ありがとうございました。なかなか秀逸の作品が、ね、集まりましたね、
うん、
ということで皆さんまた、何かの機会にこういったお題を出しましたが、うん、暁にはご応募お待ちしております。はい、そのうちすぐやってくると思いますけどね
そうですね、
さて、はい、もうそろそろ今週は終わりにしたいんですけども、うん
希望です
そうそうそう、もういいよこのくだり飽きてきたっていうね。次回公開録音が決定しております。
はい、はい、11月の27日ですね、うん、日曜日となります。
はい、今回もスペシャルゲストに来ていただくんですが、
はい、アズールシャープの皆さんです。
はい、もう三重県では皆さんおなじみですよね、
うん、そうですね。
あとはあの私ボートレースの番組で姉妹番組をやっている、
うんうん、
MC も務めてらっしゃいますね、
うんうんうん、
アズルの皆さんね、はい、そのコラボという形で楽しみにしております、うん、
はい、
はい、もう一度言いますが11月27日日曜日、時間は午後1時からの回と、うん、公開録音は3時からの回がありますが、はい、アズルさん登場の回が1時からの公開録音ステージと、
そうですね、
いうことになりますので、はい、皆さんぜひお越しください、うん、詳しいことはイオンモール明和のホームページ、
はい、
イベント情報の欄をご覧ください、うん、さあそれではそろそろお別れですね、はい、
そうですね、
はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。